皆様こんにちは。新型コロナ感染の影響で外出自粛、ストレスが溜まっているのではないでしょうか。私たち音響役のメンバーも大事構造が埋めるのか心配していましたが、なんとか出そうです。3日を守って大事構造5月号をお届けいたします。今月こそ4月9日、町内の小学校で入学式が行われました。その時の昔の小学校の写真が載っています。新型コロナウイルス感染症の影響により、マスク着用の上、希望、不登校者となりましたが、新入生94人は元気な姿を見せてくれました。
今こそ命を守るとき。4月16日、新型コロナウイルス感染症対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象地域を5月6日までの期間、全国に拡大することになりました。4月23日現在。この日は、熊本地震の方針と同じく、経験した私たちにとって、さらに大きな意味を持つ日になりました。身近に迫る危機から、大切な人を守るために、一緒に勉強しましょう。新型コロナウイルス感染症、COVID-19 とは、テレビ、新聞などで連日報道され、その名前を目にしない日はない。新型コロナウイルスは原因となって起こる悲惨な症状です。風を含む呼吸器系の感染症を引き起こします。もともと呼吸器系に疾患のある人や、高齢者が感染すると、肺炎を重症化させ、亡くなる場合もあります。4月現在、ワクチン、抗ウイルス薬は開発されていません。令和元年に中国で発生し、3月11日には WHO、世界保健機関が世界的大流行、パンデミックを宣言しました。4月23日現在、感染者は全世界で256万人以上、日本全国でも1万人を超えています。また、大津町では確認されていないものの、県内では44人の感染が確認されており、予断を許さない状況です。感染経路について、主に感染者の咳やくしゃみなどと一緒に空気中に放されたウイルスを健康な人が口や鼻から吸い込んでしまう飛沫感染、そして感染者の咳やくしゃみを手で押さえ、そのままドアノブなどに触れ、そのウイルスがついたドアノブなどを触れた手で目や鼻を触れることで感染する、接触感染に2つに分かれます。ウイルスは健康な皮膚からは体内に入ることができません。ただし、付着したものによっては24から72時間感染力を保っているという研究結果もあるため、油断はできません。また、若い人、元気な人ほど症状が軽く、通常の風邪程度で済んでしまうこともあります。新型コロナウイルス、表面のスパイク状の突起、コロナ、は、名前の由来、直径は約50から200キロの大きさ。令和元年11月に中国で発見されたものが、新型コロナウイルス、サードコビッドと呼ばれています。 感染していながら短くのうちに感染を広めている可能性があり、これがこの感染症の怖い特徴です。現在感染しているかどうかが分かる PCR 検査については医師の判断で行うため、検査まで時間がかかるのが現状です。一人一人の行動です。ウイルスの体内潜伏期間は1から14日間と言われています。もし無症状の人が感染しているかもしれないという気持ちを持って感染防止の行動ができれば、これ以上の感染拡大を防げるかもしれません。自分は感染しないから大丈夫の中にはあなたの愛する人は含まれていません。一人一人が感染予防の行動を一緒に取ることが大切です。今の皆さんの行動が未来の笑顔につながることを信じて、一人一人ができること。粟島県知事の声明より一部らしい。3密を避けましょう。新型コロナウイルス感染症への対策として、クラスター（集団）の発生を防止することが重要です。3つの条件が重なる場所は、多くの人が感染するクラスター（集団）が発生するリスクが高くなります。1、換気の悪い密閉空間。2、多数が集まる密集場所。3、間近で会話や発声をする密接場面は避けるように指示しましょう。屋外であっても密集、密接には要注意です。こまめな手洗い、ドアノブや設備などを触ることで目にウイルスが付着している可能性があります。石鹸やアルコール消毒液などで手洗いをこまめに行いましょう。特に外出先からの帰宅時や調理前後、食事前などは必ず行いましょう。手のひらだけでなく、手の甲や指先、爪の間、指の間、手首と隅々まで洗いましょう。洗い終わったら清潔なタオルなどでよく拭き取り乾燥させましょう。人との接触8割削減。感染を予防するためには、感染の温床になる部分が人との接触を避けることが有効です。特に不要不急の外出を避ける、市街地などへの外出を避けるなどを徹底することで、リスクを最小限に抑えることができます。売り切れるかもと人が多く集まる小売店に急いでいく必要はありません。小売店などが通常通り営業していますので、冷静に対応し、日用品の買い占めはしないようにしましょう。熊本県内帰国者接触者相談センター（福祉保健所）、午前9時から午後7時（土日祝日の日）、時間外については検討により対応します。電話0968254138、厚生労働省電話相談窓口、午前9時から午後9時（土日祝日の日）、電話0120565653。期限まとめ、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策、国民一人当たり10万円の給付が行われます。特別定額給付金について（7月24日現在）、 一度給金1人10万円を受け取るためには A 郵送での申請方法、町役場から1世帯主宛てに申請書を郵送、5月中旬を予定しています。世帯主は2申請書に必要事項を記入し役場に返送、3扶養家族も含めて世帯主口座を確認する、 B オンラインでの申請方法、マイナンバーカードを持っている人のみ利用ができます。政府が運営するオンラインサービスマイナポータルの申請画面から世帯主や世帯主任の情報、振込先口座を入力し、振込先口座の確認処理をアップロードして、電子申請を行うことができます。5月上旬予定。給付対象者、令和2年4月27日住民基本台帳に記録されている人、で、5人家族、かっこ世帯に配偶者、子供2人、同世帯の世帯主の母の場合、50万円、10万円かける5人が世帯主名義の口座に振り込まれます。特別定額給付金専用窓口設置、那須町民交流施設、かっこフォークスプラザに5月7日設置します。問い合わせ、専用窓口、電話 096-285-7787。 DV 被害により世帯主と別の住居にお住まいで住民票を移されていない方につきましては、早急にご相談ください。問い合わせ、特別定額給付金専用窓口、電話096-285-7787。 持続化給付金について4月24日午前、給付額、昨年1年間の売上からの減少分、法人200万円、個人事業者100万円が上限、支給対象、売上が前年同月比で 50% 以上減少している、資本金10億円以下の中小企業や個人事業者、会社以外の法人も含む、支給金額、計算方法、2019年売上総額事業収入マイナス2019年から2020年の同月売上比較で 50% 以上減少し、かつ一番金額が少ない月の売上かける12、問い合わせ、中小企業金融給付金相談窓口、電話 0570-783183、 休日も可。窓口開設、新型コロナウイルス感染症についてどこに相談していいか迷ったら、事前予約制総合相談窓口開設、新型コロナウイルス感染症対策支援に関する総合相談窓口を開設しました。専用電話で相談内容を連絡すると、専門相談機関への紹介、対面での直接相談を受けることができます。まずはご連絡ください。 専用電話 096-293-3277、 受付場所まちづくり交流センター。受付時間午前9時から午後3時、平日のみ。正午から午前1時を除きます。保健所対応。体調が悪い、新型コロナウイルスに感染していないか不安。医療機関の受診について、 37.5 度以上の発熱などの風邪の症状がある場合は、まず外出を控え、体温を測り記録をつけてください。そして4日以上続いたとき、かっこ高齢者や持病がある人は控えず、いや強いだるさ、息苦しさがある場合は、医療機関を受診する前に、福祉保健所にご連絡ください。また、事業所などで感染が確認され、福祉保健所から消毒作業の指示があった場合は、ご協力をお願いします。問い合わせ、福祉保健所、帰国者、接触者相談センター。午前9時から午後7時まで、土曜、日曜、祝日の他、電話 0968-254138。 経済対策。新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆さんへのお知らせです。詳しくは問い合わせください。県金融円滑化特別支援。急激な経営悪化などの影響を受ける中小企業者の資金繰りを支援するため、県金融円滑化特別支援が設置されています。利用条件。売上高減少の場合、新名県独自、売上高 15% 以上減少、非関連保証、売上高 20% 以上減少、セーフティーネット保証4号、非関連保証、セーフティーネット保証4号は、町の認定が必要です。かっこ原則町を3ヶ月以上継続して事業を行っていること。県金融円滑化特別資金を活用した中小企業者に対し、利子補給を行います。補給対象者。県金融円滑化特別資金を活用した事業者、町内に住民票がある個人、町内に本社がある法人、町税の滞納がない。保証対象、融資限度額1000万円、利子補給期間3年以内、全額、1月から12月の間に支払った利子の補給を翌年1月に申請してください。毎年補給時期は3月に予定です。問い合わせ、役場商業観光課、商業観光課か、096-293-3715。融資・経営などの相談、要予約。町内事業主を対象に融資や経営などの相談が受けられます。毎週木曜日には社会保険労務省の相談もできます。問い合わせ、王子町商工会、電話 096-293-3421。 貸付制度。新型コロナウイルス感染症の影響での休業や事業で収入が減少し、生活の維持は難しい世帯への貸付制度があります。細かい要件はお問い合わせください。丸1、 緊急小口付き1世帯10万円以内、状況により20万円以内。丸に総合支援付き単身世帯月15万円以内、複数世帯月20万円以内。丸一と丸二を同時に申請はできません。問い合わせ町社会福祉協議会電話096-293-2027。手続き申請、代表せずにできる手続きがあります。感染予防のため混雑の緩和にご協力ください。各証明書などの郵送請求、住民票の一式、戸籍関係証明書、税務関係証明書の請求や提出の手続きは郵送で行います。またマイナンバーカードを使って各種証明書をコンビニエンスストアなどで取得することもできます。マイナンバーカード搭載の電子証明書の有効期限が切れた場合には更新手続きが必要ですが、期限後も新しい電子証明書を発行します。問い合わせ役場住民課住民課電話096-293-3112。転入届などの届け出期間延長、転入届や選挙届は住み始めてから14日以内に届け出る必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の感染予防のため期間を過ぎた場合でも通常通り手続きが可能です。届け出を急ぐ必要がない人は混雑時を避けお越しください。行政サービス確保、児童手当、小中学校の転校、保育園、幼稚園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービスなどを受けている人は影響がある場合があります。あらかじめご確認ください。問い合わせ役場住民課住民係電話096-293-3112。児童手当特例給付現状届。児童手当特例給付を受給している人は毎年6月中に現状届を提出する必要があります。今年度は郵送での提出も受け付けます。窓口の混雑を防ぐため、郵送での提出にご協力ください。必要書類などは、6月上旬にかけて、手当を受給している人に郵送で提出します。問い合わせ、役場福祉課、福祉係。電話、096-293-3510。重度心身障害者医療費補助助成、一人親家庭等医療費助成、重度心身障害者医療費助成と一人親家庭等医療費助成は診療月から1年間申請できます。役場への来庁回数を減らすため可能な限りまとめて申請ください。問い合わせ役場福祉課、障害福祉係、福祉係。電話、096-293-3510。町の対応、新型コロナウイルス感染症は、県内で44件目の感染者が確認されています。4月23日現在。町の県から提供された情報を速やかに住民の皆さんにお届けします。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 ECP 事業継続計画について、職員の密集状態を緩和するため、職員の自他職員を行っています。電話、郵送での対応を増やし、3密の状態をできる限り減らし、業務に当たっています。また職員が発症した場合でも、機能が停止してしまわないために、元担当職員などで作る臨時体制を作っています。臨時体制での業務訓練を通常勤務の中で調整しておきます。業務継続ができる体制に努めています。ビニールカーテンの設置、代表する皆さんと職員が窓口対応時に起きる可能性のある飛沫感染を防止するため、ビニールカーテンの設置をしています。職員のマスク着用、職員の安全確保と、住民の皆さんへの感染防止対策として、職員のマスク着用の義務化を行っています。手、指、消毒用アルコール設置、役場管理施設出入り口付近、手、指、消毒用スプレーなどを設置しています。人権への配慮について、感染者やその家族、医療従事者などは、不当な差別や偏見に遭う事例が報告されています。不確かな情報で人権侵害につながらないよう、冷静な行動をお願いします。問い合わせ、役場人権推進課、人権推進課、電話、096-293-7920。町新型コロナウイルス感染症対策本部、電話096-293-3111。軽自動車税、括弧、種別割、減免。新庁舎設置、戦場描写設置、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っている人は、軽自動車税、種別割が減免される場合があります。減免には要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。感染拡大防止のため、郵送での申請も受け付けます。減免は一人一台まで、申請は毎年行ってください。かっこ、申請期限を過ぎた場合、減免を受けられません。申請期限、5月25日、月曜日。問い合わせ、役場税務課、固定資産税係。電話、096-293-3117。公共下水道受益者負担金。5月に開催を予定していた公共下水道受益者負担金の説明会が、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止いたします。対象者には5月上旬には関連文書を送付します。問い合わせ、役場下水道課管理係、電話096-293-5670。共有施設の一時利用中止、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、共有施設の一部の使用を中止します。詳しくはホームページや担当部署にてご確認ください。担当部署がわからないときは、役場総務課、電話096-293-3111に問い合わせください。介護サービスの申請、介護予防サービスを利用を希望する人に必要な 介護認定の申請や郵送でも受け付けます。介護認定の更新申請は担当ケアマネージャーに代行申請を依頼することもできます。高額介護サービス費や介護保険負担限度額認定の申請も郵送で受け付けます。すでに介護保険負担限度額認定を持っている人には7月から更新通知を郵送します。問い合わせ役場介護保険課介護保険係電話096-293-351。高額医療費国民健康保険に加入している人で高額療養費の対象となる世帯主に対して毎月下旬に推定通知を郵送しています。高額療養費は診察の時期から2年間申請できます。郵送後は窓口が大変混雑しますのでお急ぎでない場合は混雑時を避けてお越しください。問い合わせ役場健康保険課国保医療課電話096-293-3114。ふるさと総合診検診検診6月に予定していたふるさと総合検診は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期します。問い合わせ役場健康保険課健康推進型子育て健診センター内電話096-294-1070。町民の皆様へ新型コロナウイルス感染症の話題が毎日報道され感染者も増加し皆様の刻一刻と変わる情勢と目に見えない恐怖に不安な日々を過ごされていることと思います。命を守るためには感染しないことが大切で事態を超えた感染拡大をより確実に防止するため町民の皆様一人一人が3密、密閉、密集、密接の場所を避けることがとても重要です。自身が感染しないためにも1、極力外出をしない2、こまめな手洗いをしない3、マスクをつける。この3つの徹底をお願いします。4月16日に緊急事態宣言が全国へ拡大されたことを受け町もできる限りの支援を考えています。医療従事者の皆様をはじめコロナ対策で日々献身的な努力をされている皆様に感謝の気持ちを忘れず自分たちにできることを協力していきましょう。まずは自分や愛する人の命を守り、そして地域を守るためにご理解、ご協力を重ねてお願いいたします。熊本地震を乗り越えた力で、この難局を乗り切りましょう。大津町長、家入久男。ミニコラム。ステイホーム。おうち時間をもっと楽しく。全国への緊急事態宣言に伴う感染拡大防止のための外出自粛が求められています。家での時間をもっと楽しく有意義に過ごすためのコツをお伝えします。楽しく過ごすコツ1、イライラを溜め込まない深呼吸の説明。イライラを溜め込んでしまうと周囲の人にイライラをぶつけて悪循環になってしまうかもしれません。手軽にできる深呼吸を取り入れ、心をすっきりしましょう。2、目を閉じ、手を握り、まっすぐ下ろします。 その状態でお腹が膨らむように鼻から大きく息を吸い込みます。お腹が膨らんだら息を止めて肩を素早く上下に3回動かします。歯、肩と手の力を抜いて口から息をふーっと勢いよく吐いていきます。息、ド、ハを3回繰り返します。ゆっくりがコツだよ。楽しく過ごすコツ2、心と体がすっきり、断捨離のすっきり。ずっとしていると心がもやもやしてくることはありませんか？せっかくできた時間を有効活用、家の片付けをしてみませんか？頭の中の整理もできます。ワクワク国家政府、新型コロナウイルス感染拡大防止のため提供かっこ個別相談を受け付け、子育て支援センター、ひこやか広場、アポリ三崎の広場はお休みです。実施事業、ファミサポ、ママヘルス、養護児保育、事前打ち合わせが必要です。子育てカフェ、月1回電話で育児相談できます。日時、5月21日木曜日10時から12時。協力、ケアレントプログラム、ネットワーク。お気軽にお電話ください。役場子育て支援課、電話096-293-598。学校での取り組みなどをご紹介。毎月14日は大島市教育の日。生徒の旅立ちに花を添える。大津北中学校の卒業式当日に黒板に描かれた華やかな絵が教室に入る生徒たちを迎えました。描いたのは3月まで特別支援補導員として同中学校に勤めていた尾上先生です。卒業式当日は大津中学校でも黒板アートが描かれ、同じように生徒の旅立ちを祝いました。新型コロナウイルス感染症予防のために学校に行けない日々が続いていた子どもたちにとって嬉しいサプライズとなりました。美術の教員免許を持っており、自分の特技を生かして生徒の思い出に残る卒業式にしたいという思いで申し出ました。練習なしの卒業式でしたが、本日は立派な式になり、生徒たちの成長を感じました。特別支援補助員、尾上陽子先生。問い合わせ、役場学校教育課学務係、電話096-293-3349。令和2年度施政方針です。まず、新型コロナウイルス感染症が日本国内において猛威を振るっております。マスとしても2月23日に対策本部を設置し、感染拡大の防止を講じるとともに、住民の皆さんの不安を少しでも払拭できるよう取り組んでおります。熊本地震からの復旧復興。熊本地震の発生から丸4年を迎える中、住民の皆さんとともに復旧復興を目指し、安心して暮らせる日常を取り戻せるよう尽力してまいりました。庁舎建設は2年目を迎え、防災基盤施設の整備に取り組み、災害に強い街を目指します。交通網では国道57号北側復旧ルートの開通、 JR 豊肥本線の復旧などが予定され、今年度は復旧復興の総仕上げの年と位置づけ、将来を見据え取り組んでまいります。 一方で今なお精神的な負担を抱えられる人について相談体制を整備し支援していくとともに、町民の皆さんの安心安全な生活の確保のため復興基金統一部分の活用も検討します。地域活性化への取り組み。地域活性化にあたっては各種団体など町民の皆さんが盛り上げていただくことが町づくりの重要な視点であり、さらにスポーツ文化コミッションとも連携して町の活性化に取り組みます。1. 南部地区白川水系の歴史文化を生かした、また世界三大遺産認定も踏まえて探索し観光できるルートを整備。2. 北部地区矢後山山地、そして円満寺や諏訪神社という歴史遺産を活用した自然環境の町として探索ができるコースの整備。鳥獣被害対策とともにジビエなどによる地域振興。3. 中部地区県による熊本地震後の復興の象徴として人気漫画ワンピースのキャラクターのうち泥棒が町中心部の中央公園に建設され町のたらいの国や太鼓の町という PR も実施。分野ごとの取り組みです。1. 子育てや教育環境の充実。昨年の作成した第2期大船市子ども子育て支援事業計画に基づき、安心して子育てができるよう、妊娠、出産、乳幼児期の支援とともに、保育所や学童保育での待機、児童の解消など、保育機関の充実も図ります。また、小中学校の雨漏り対策など、施設の整備を行うことで、安心して勉強できる環境を整えます。さらに、町内人口を見据え、大津小学校と大津北中学校の増築を行うとともに、ICT 教育の充実を図ります。2. 医療福祉。昨年度作成した第3期大津町地域福祉計画、地域福祉活動計画に基づき、高齢者等が生き生きと元気に住み慣れた地域で安心して過ごせるよう、健康増進と介護予防対策に努めます。3. 地域づくり。地域の皆さんとの地区懇談会の中でも意見として出た、地域を担う人材の確保や高齢者の支援は大きな課題です。そこで今年度は課題解決に向け、具体的な実践を地域とともに取り組みます。4. 公共交通。北部地区と南部地区では、乗り合いタクシーのエリアをさらに拡大し、利便性を高め、高齢者などの外出支援を図ります。5. 社会基盤の整備。都市計画マスタープランに基づき、用途地域の見直しを進める中、民間による開発の融合、子育てや教育機能の充実とも連動した町づくりの在り方を調査・研究してまいります。道路や橋梁、下水道、町施設といった公共インフラの維持・更新・消防・防災施設の充実などについては、国土強靭化地域計画に基づき、計画的に取り組みます。1つ、産業。多くの総工業者に立地いただいていることから、雇用の場の確保に努めてまいります。また、農林業の振興と各種支援を引き続き実施するとともに、地域温暖化防止に向け、資源の有効活用などの啓発や取り組みに努めてまいります。7. 常日頃から防災意識を持つことを啓発するため、総合防災訓練などを実施しております。合わせて地域での絆が最も大事ですので、区長や地元リーダーが地元消防団や防災士とも連携した地域での防災への取り組みに対して支援を行ってまいります。8. 住民サービスの向上。コンビニでの住民票などの交付サービス、税や保険料、使用料のコンビニノートの制度がスタートするとともに、 限りある人的物的資源を最大限に活かすです。 RPA 導入の実証事業に取り組み、事務の効率化による業務サービスの向上を目指します。9、人権が尊重されるまちづくり。残念ながら昨年発生した差別落書き事件をはじめ、さまざまな差別事象が発生していますが、町は条例を見直し、ブラック差別をはじめとするあらゆる差別問題の早期解決を図り、一人一人の人権が尊重される、安心して暮らせる町づくりを目指します。以上、私の考えの一端を申し上げましたが、町民の皆さんとワンチームで第6次振興総合計画の目標である夢と希望が叶う元気大津の実現に向け取り組んでまいります。大津町長市長、令和2年度町の予算総額254億3111万円。今年度の概要です。令和2年度の当初予算額は一般会計で175億3853万円です。対前年比19億8846万円、12.79% の増加です。特別会計と合わせると254億3111万円で、前年度の当初予算より24億5366万円、10.68% の増額となっています。特別会計の総額は78億9258万円で、前年度に比べると4億6519万円、6.26% の増額です。なお、熊本地震からの復旧・復興費用は24億5284万円で、前年度の当初予算より5722万円、2.4% の増額となりました。新潮社建設事業の増額などが主な要因となっています。令和2年度予算規模です。会計年、予算額、対前年比の順にお知らせします。一般会計175億3853万円プラス 12.79%。 特別会計です。国民健康保険特別会計、これは国保加入の皆さんの病気や怪我をした時の医療給付や人間募集などの保険事業の会計です。28億8895万円プラス 2.71%。 大津町他市か市町村共有財産管理処分事務受託特別会計、これは大津町南阿蘇村かっこ旧徴用村、菊陽町菊池市かっこ旧極子村旧止水町甲子市旧甲子町の市町村で1108ヘクタールの共有財産、緑資源公団の文集育林管理などの会計です。4333万円マイナス 19.39%。 介護保険特別会計、これは高齢者の皆さんの介護に関するサービス給付が主な会計です。27億4023万円マイナス 0.38%。 後期高齢者医療特別会計、これは熊本県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者の皆さんの医療給付に伴う保険料・検診などが主な会計です。3億5373万円プラス 8.41%。工業用水道事業会計、これは熊本中核工業団地内の工場で使用される工業用の水道給水を行うために設けられた会計です。8015万円マイナス 69.21%。 公共下水道事業会計、 これは生活環境の向上と河川の粗大化防止などを目的に、生活雑排水などの処理施設を整備する会計です。15億4597万円、プラス 43.47%。 農業省略排水事業会計、これは農村地帯の生活環境の向上と河川の汚濁防止などを目的に、生活雑排水などの処理施設を整備する会計です。2億4022万円、プラス 64.64%。 合計は予算額254億3111万円、対前年比はプラス 10.68% となっています。表示単位未満波数処理のため、合計額は一致しない場合があります。歳入です。自主財源は歳入の 41.8% を占め、前年同期1億3414万円、括弧 1.9% の増加。徴税は前年同期2億2958万円、括弧 4.7% の増加となっています。また分散金負担金は7201万円、括弧 30.3% の減額となっており、令和元年10月1日から幼児教育を無償化したことによる保育料の減額が主な要因です。依存財源は前年度比18億5433万円、括弧 22.2% の増加。新庁舎建設事業、大津小学校、大津北中学校増築事業に関わる財源の計上は主な要因となります。詳細が14億8400万円、括弧 74.8% 増額しています。また国交支出金は3億2001万円、括弧 13.6% の増額です。県支出金は1380万円、括弧 1% の増額ですが、このうち熊本地震復興基金交付金は復興事業も進みつつあることから、7759万円、括弧 66.2% の減額となっています。歳出です。目的別での増額の主な要因は、教育費8億8305万円、括弧 67.6%、 総務費6億6142万円、括弧 21% の増によるもので、大津小学校、大津北中学校増築事業、新庁舎建設事業が主な増額要因です。消防費は1億7725万円、括弧 37.2% の増額で、新庁舎建設事業に伴う防災行政無線、移設および防災情報システム設置事業や消防方向建設事業によるものです。民生費は1億3627万円、括弧 2.6% の増額で、幼児教育無償化による施設型給付、地域型保育給付の増によるものです。農林水産業費は5497万円、括弧 9.4% 減額しており、総合交流ターミナル施設を解体撤去事業の完了が主な要因です。当初予算額には含まれていませんが、宅地耐震化推進事業や公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業、大津南小学校、大津中学校屋上改修事業など、令和元年度の予算から繰り越して実施する事業もあります。令和2年度人事異動です。継承は略とさせていただきます。部課長級昇格のみ、教育部長タグマホーズ、住民福祉部次長兼環境保全課長吉住健二、会計管理者兼会計課長次長級 坂本三成、議会事務局長、次長級、矢野浩一、教育部次長兼学校教育課教育指導主事、平岡薫、住民福祉部介護保険課長、西光正人、経済部商業観光課長、岩下淳二、土木部都市計画課長、西岡達郎、土木部下水道課長兼工業用水道課審議委員、宇田幹人、農業委員会事務局長、斉藤隆弘、住民福祉部環境保全課審議委員兼環境保存係長、芹川和也、教育部学校教育課審議委員兼学校給食センター所長、坂本恒臣、教育部子育て支援課審議委員兼大津幼稚園所長、坂本雄、職員の在籍、今までありがとうございました。継承は略させていただきます。市原道行教育部長、高田圭介土木部次長兼下水道課長兼工業用水道課審議、高田克典住民福祉部次長兼住民課長兼戸籍係長、坂本一さん会計管理者兼会計課長、次長兼藤本京子教育部子育て支援課審議員兼大津幼稚園長、国武浩一教育部子育て支援課大津高校、菊池栄治住民福祉部介護保健課長、杉水達郎総務部総合政策課長、保田県行革推進課長、高本松美教育部子育て支援課主管兼人材養成、野村真奈教育部長教育部次長兼学校教育課教育指導主事、西井由美さん経済部農政課幹事、橋本健住民福祉部介護保険、小吉隆之教育部障害学習、職員移動で継承は略させていただきます。部名、課名、職名、氏名の順にお知らせします。総務部、総務課、総務課長、白石浩明、課長補佐兼危機管理専門課、任期付き、田代俊、課長補佐兼行政係長、伊藤正美、人事秘書係、坂本久美子、熊本県市町村振興協会派遣、宇藤桜、総合政策課です。課長木村金吾、情報計画係長徳留久志、情報計画係参事山下浩介、行革推進係長つながり直也、調査建設推進課主管兼調査建設推進係長田島君家、財政課長清水弾、主管兼財政係長本地隆弘、主管兼犯罪係長山田和之、犯罪係松竹明弘、税務課住民税係長安竹美穂、住民税係後藤風花、主管兼固定資産税係長下田晴美、固定資産税係田中武人、管理係梅田麻里、人権推進課人権推進係長古庄大輔、主管兼男女共同参画推進係長松本美穂、課長補佐兼人権啓発福祉センター長飯富美幸、 三次元人権啓発福祉センター校心得小西悟です。住民福祉部事業圏環境保全課長吉住健二福祉課福祉係花田智香障害福祉係三次浦森真也障害福祉係森園夏子環境保全係環境保全課新住民兼環境保全係長芹川和也環境保全係三次中原仁住民課課長中井雄一郎住民係三田雄一郎住民課主管兼戸籍係長再任用で高田克典課長補佐兼住宅係長宮内浩介護保険課長西光正人主管兼介護保険係長吉良元子介護保険係田中優子主管兼地域包括支援係長高橋美樹地域包括支援係和久田麻里健康保険課長補佐兼国保医療係長小笠雲国保医療係石原遥香国保医療係小田淳一健康推進係古庄美樹健康推進係本田由香経済部農政課課長梅田博隆農政係長高崎智則農政係三次佐藤義子農政係浜田健一農林係長岡村直忠商業観光課課長岩下純主管兼商業観光係長坪尾晴企業誘致課課長嵐圭一ロバツル都市計画課課長西若達郎都市計画係三次中原裕二建築係三次小崎智弘建設課主管兼管理係長中島達郎管理係井上康介建設係村上正樹下水道課課長津田道人管理係大塚真由建設係長兼施設係長高岡隆施設係佐藤雄大工業用水道課主管兼工業用水道係長兼下水道課管理係長宮崎哲司会計課会計管理者兼会計課長次長プラス坂本美穂内会計係所作船内瑠美議会事務局議会事務局と次長プラス矢野浩一監査委員初期委員で矢野浩一初期委員で船内長期農業委員会事務局長斉藤孝弘教育部部長東浩二次長平岡薫学校教育課課長兼教育支援センター長村山博則学務係村山桃花学務係佐藤桜施設係長桐原智之大津中学校三次宮野薫大津北中学校三次稲田直美子育て支援課子育て支援係木瀬信樹大津保育園徳永達也大津保育園小島真理子大津保育園三人用です再任用です国武浩一審議委員兼大津幼稚園と坂本宗美大津幼稚園副園長吉井岡陣内幼稚園長西岡桐生陣内幼稚園三次人気付きです橋本恵美陣内幼稚園厚地由紀障害学習課課長荒牧修二障害学習係長兼歴史文化伝承館長梅田康弘障害学習係真田翼公民館西岡純也課長補佐兼図書館長再任用です市原美樹図書館副館長古澤純也 令和2年の小中学校教職に移動一覧も載っておりますが、割愛させていただきます。退任の挨拶です。前副長官田中玲治、平成28年4月副長長に就任しましたが、その2週間後に熊本地震が発生しました。未曾有の大災害で大混乱の中での被災者支援、そして復旧復興への取り組みとなりましたが、家入町長のもと職員や議会をはじめ多くの関係機関のご支援が協力、そして何より住民の皆様も頑張るぞという強い思いの中で復興が進んできました。4カ所の災害高齢住宅も発生し、今年度は国道57号北側復旧路線や JR 東北本線の開通により、さらに復興が進むと思います。このような中、不適切な事務が入ってき、多くの皆様にご迷惑をおかけしました。事務方の責任者として指導力不足であり、監督が行き届かなかったことにつきまして、心よりお詫びを申し上げます。たくさんの皆様に支えられた4年間で、すべての皆様に感謝を申し上げ、大津町がこれからさらに大きく飛躍、発展しますことをご記念いたしますと、挨拶とします。ありがとうございました。就任の挨拶です。区長長、関根戸里奈。この度、家入町長から推薦を受け、議会のご同意をいただき、区長室を拝命いたしました。私自身、その職責の重さに改めて目の引き締まる思いでございます。平成28年の熊本地震から4年経ち、母さん、家入町長をはじめ、議会や町民の皆様方のご尽力により、災害高齢住宅の完成や、国道57号線の復旧の見通しが立つなど、復興の姿も見えてきたところです。しかしながら、現在、新型コロナウイルス感染症の拡大が続いており、まずといたしましても、町民の命を守ることを基本方針として、感染防止に取り組んでいるところです。もとより、先月、被災の日でございますが、町の将来像であります夢と希望の叶う電気ポール作りに一生懸命取り組んでまいる所存でございます。町民の皆様方のご指導を賜りますようお願い申し上げ、就任のご挨拶とさせていただきます。新規採用職員紹介です。令和2年度の新規採用職員です。4月1日付で警視庁は略とさせていただきます。福祉課福祉係、真田様、仕事を早く覚えて一生懸命頑張ります。福祉課障害福祉係、森園夏子、町民の方の役に立てる職員になれるよう精一杯頑張ります。税務課補正資産税係、田中翔人、挨拶が必ず返ってくる大津町が好きです。住民課住民係、三永雄一郎、町の北側、中央、南側でそれぞれ魅力があるところが好きです。学校教務の学部係、佐藤桜、座右の銘は一生懸命が発行栄誉、何事にも全力で頑張ります。子育て支援課子育て支援係、来て大津、町民の立場に立って考え、寄り添う行政面として頑張ります。障害学習か障害学習の会、体つらさ、人が温かく、雰囲気がいい大津町のために貢献していきたいです。よろしくお願いします。全体人権シリーズ、輝く人権、大津町ブラック差別等撤廃、人権擁護に関する条例は一部改正しました。近年 SNS などでの匿名によるいわれなき誹謗中傷や人権侵害、差別的書き込みが全国各地で報告されています。またブラック差別をはじめ、女性や子ども高齢者への虐待やいじめ、外国人、
障害者や LGBTQ など性的マイノリティの皆さんに対する不当な差別や偏見が根強く残っています。そのような状況を受け、平成28年に障害者差別解消法、生息地域解消法、ブラック差別解消推進法のいわゆる差別解消3項が施行され、町でもブラック差別をはじめあらゆる差別の解消を推進するため、大津町ブラック差別機構撤廃人権擁護に関する条例を令和2年3月に一部改正しました。主な改正内容は次の通りです。目的に、ブラック差別の解消の推進に関する法律を根拠とし、差別を解消する3つの法律名を追加、町の施策の推進について、必要に応じて国、県、および関係団体との連携を図り、意識調査などの実施、相談体制の整備について、国および県と適切な役割分担を踏まえ、あらゆる差別に関する相談に的確に応じるための整備に努める。これからも誰もが人権を尊重される差別のない明るい社会を目指して、人権啓発を町民の皆さんと一緒に進めていきます。人権擁護委員はあなたの相談相手です。人権擁護委員は法務大臣から委嘱を受け、人権相談や人権の考えを広める活動をしています。町には次の人権擁護委員が在籍されています。鶴武雄さん、次に大北睦子さん、池田樋口義久さん、岩井松本春美さん、室岩尾明則さん、岩坂江原米子さん、大津みんなの人権百相談。人権擁護委員が人権相談にあたります。相談は無料、秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。電話 0070-003-110、 最寄りの法務局につながります。なお、問い合わせ先は役場人権推進課、人権推進課、電話096-293-7920まで。連載人権シリーズ企画、きらめく人。大津町男女共同参画審議会委員、吉武千鶴さん。私は商工会から推薦を受け、昨年から男女共同参画審議会の委員として活動しています。男女共同参画という言葉は以前から知ってはいましたが、身近に感じたことは少なく、委員になり初めて様々な取り組みをされていることを知りました。審議会を中心に啓発活動を行い、行政も女性の登用に力を入れているということです。実際はまだまだ進んでいない現状があります。審議会の中で男女別の家事分担時間の資料を見た際、10年間でこれだけ女性が社会進出を果たしているにもかかわらず、家事分担時間はあまり変わっていないことに驚きました。 最近では行く面も多く、また共稼ぎ世帯も多いため、若い時代ではもっと家事分担ができているものだと思っていたので驚きました。特に小さいお子さんがいる世帯は家事、育児、仕事と怒涛の日々で、しかも家事、育児に休日はありません。最近、名もなき家事に名前を付けたらその多さに驚いたという本の存在を知りました。これは一級を取ったコピーライターが書いた本ですが、名もなき家事の見える化に挑戦した本です。日常にある家事とはなかなか認識されない数々のことに名前を付け、それをユーモラスに解説した本です。これを読んで、いかに無意識にやっている家事が多いのかを改めて感じます。ということで、家事といっても料理、洗濯、掃除という一括りではなく、より細かく全体の仕事内容や仕事量が分かれば分担もしやすいかもしれません。男女関係なく、それぞれができることを協力してやれると良いのではないでしょうか。一人一人の意識改革や行動が、誰もが生き生きと活躍できる社会の実現につながると思います。大津町男女共同参画を先住コンテスト2000。ガレンコ、私の名前は、おい、じゃなか、いい子に見えて、問い合わせ先は、役場人権推進課、男女共同参画推進課、電話096-293-7920まで。環境プレス、狂犬病予防注射を転機、例年5月と6月に実施している集合注射は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期します。実施の時期は状況を見て改めて広報誌やホームページを通してお知らせします。また、町で犬の登録をしている人には実施時期が決定次第、ガキでお知らせします。各料金、1棟あたりの料金、駐車料2800円、駐車済み証交付手数料500円。お知らせ、町が実施する集合駐車は延期しますが、各動物病院で随時予防接種を受けることができますので、ご検討ください。犬の体調に不安がある場合や、その他気になることがある場合は、動物病院での接種をお願いします。問い合わせ先は、役場環境保全課、環境保全係、電話096-293-3113まで。新しい施設の名称が決定。昨年11月に募集しました。新環境工場及び新最終処分場の名称には、多数のご応募をいただきありがとうございました。地域住民代表の皆様による投票の結果、次の通り、施設の名称として決定されました。名称、福祉環境工場クリームの森公式。作者、長友学さん、公式内専務。募集概要、 募集期間11月1日から12月27日まで、応募総数125件、問い合わせ先は福祉環境保全組合建設推進課、電話096-293-2555 まで。大津の仕事、大津町企業連絡協議会、中央火山工場株式会社熊本工場、顧客第一の鋳造メーカーとして未来を切り裂く技術でニーズにお応えします。中央火山工業株式会社は愛知県名古屋市に本社を置き、昭和48年10月に熊本工場を設立しました。去年にお客様第一を考えた製品作りに邁進し、材料から加工までの一般生産を軸に自動車部品製造を行っています。また金属素材メーカーとして事業活動が地域や地球環境に与える影響を十分認識し、工場周辺道路の清掃や町の行事への積極参加など、事業市民として微力ながら地域の皆さんに喜んでいただきたい思いで行っております。創業の精神であるお客様第一、地域改善、現地現物を片時も忘れることなく、未来を切り裂く技術の向上とさらなる飛躍を目指してまいります。事業概要、所在地、福祉郡大津町、大津、あざ、土井の内、31番地、業種、製造業、自動車部品、従業員数145人、事業内容、アルミ鋳造、切削加工、連絡先、電話、096-293-4531。町の話題、全国で活躍する人々、全国大会出場など、10月14日、島根県、出雲全日本大学選抜駅伝競争、11月3日、三重県、全日本大学駅伝対抗選手権大会、元拓殖大学の赤崎明さん、木の水が出場しました。12月15日、埼玉県、第47回マーチングバンド全国大会、専修大学玉名高等学校の横田凛香さん、大津、後藤遥さん、池田、本村七海さん、月の水が出場しました。1月11日、東北、第4回全日本片試合選手権大会、創業会熊本支部所属の日野啓信さん、プロが出場しました。町ではスポーツ文化の普及振興を図るため、全国大会などに出場する場合、県予選大会を通過し、中央の
競技団体などが主催する大会で、学校教育活動以外のものは大津町全国大会等出場賞賞金交付要項により激励金をお渡ししています。問い合わせ先は役場障害学習課障害スポーツ係スポーツ部門電話096-293-8088障害学習係文化部門電話096-293-2146まで。県庁舎建設レポート。環境に優しい大型120トンクレーン。県庁舎の工事現場に移動式スローラークレーンが3月末に参入されました。このクレーンは軽油の代替燃料の BDF バイオディーゼル燃料でも動かせる環境に優しいクレーンです。 BDF とは使用済み天ぷら油から作る燃料で、温室効果ガス排出量の削減に有効です。町で回収した天ぷら油の BDF として利用されます。新庁舎建設工事に伴う道路の通行止め。新庁舎建設工事に伴い、道路、門で通学通り線、通称マイロードの一部を店舗や契約駐車場利用の人を除き、全面通行止めにします。歩行者は通行可能です。迂回などにご協力をお願いします。全面通行止め期間、5月18日月曜日から5月31日月曜日まで、午前9時から午後5時まで。工事状況により期間を延長する場合があります。大津インフォメーション通信無料クーポン券で通信抗体検査予防接種を受けましょう。通信の流行を受け、これまで公的な予防接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象に、令和3年度までの3年間に限り、通信抗体検査、予防接種を無料で受けることができます。対象者には無料クーポン券を送付します。今年度のクーポン券送付、対象者、昭和41年4月2日から、昭和47年4月1日生まれの男性に、5月初旬にクーポン券を発送しています。クーポン券に同封した案内書をご覧ください。今年度対象外の人で、今年度に抗体検査を希望の際はお問い合わせください。昨年度に送付されたクーポンをお持ちの人は、有効期間が1年間延長されましたので、お手持ちのクーポンを使用し、抗体検査を受けてください。有効期限が2020年3月と表示されていても、令和3年3月まで使えます。通信感染を防止のため、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先は、役場健康保健課、健康推進係、子育て健診センター内、電話096-294-1075まで。
ぜひどうぞ。ブロックベイなどの公共事業を支援します。町では、地震発生時における人身事故の防止と避難経路の確保を目的として、危険なブロック塀などの撤去を実施するものに関して、その費用の一部を補助します。1、申請受付期間、5月13日水曜日から12月11日金曜日まで。2、対象となるブロック塀などの条件、次の項目、すべてに該当するもの。1、避難道に面したブロック塀など。2、ブロック塀などが面する道路側、道路面からの高さが80センチ以上のもの。3、ブロック塀など、自体の高さが60センチ以上のもの。4、点検表による確認で不適法があり、安全性が確保できないもの。3、無表の対象者、避難道に面する危険なブロック塀などを所有するもの。所有者以外の人は申し込む場合は、所有者の同意書が必要。4、補助金額、上限20万円。1施設当たり、次のいずれか低い額。1、ブロック塀など、撤去工事に要する費用の3分の2。2、撤去するブロック塀などの高さ、名称理に1万2000円を同時価格。すでに工事が終了しているもの、すでに倒れているブロック塀は対象となりません。申請者の費用負担が発生します。他にも条件などがありますので、ぜひ警察官にご相談ください。申し込み問い合わせ先は、役場福祉警察官、建築係、電話096-293-4011まで。補助金、戸建て木造住宅耐震改修等事業補助金。町では平成28年熊本地震で被災した住宅の耐震改修や耐震基準を満たさない住宅の耐震改修などを行う住宅の所有者にその費用の一部を補助します。申請受付期間5月13日水曜日から5月30日水曜日まで。改装建築物。1、戸建て木造住宅で現に居住中である。2、現在住宅所有者が住んでいる。3、外来軸組み工法、枠組み壁工法、または伝統的工法木造で、非常階級3台以下。4、平成28年熊本地震で被災したもの、または昭和56年5月31日以前に脱走したものなど。対象事業補助金額。補助事業、耐震改修設計プラス耐震改修工事、補助率 80%、補助上限額100万円。建て替え設計プラス建て替え工事、補助率 80%、補助上限額100万円。耐震改修設計、補助率3分の2、補助上限額20万円。耐震改修工事、補助率2分の1、補助上限額60万円。 シェルター工事、補助率2分の1、補助上限額20万円、申請者の費用負担が発生します。補助事業により要件が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。申し込み、問い合わせ先は、役場設計各社、建築係、電話 096-293-4090 まで。募集、大津町認知地区職員、幼稚園教諭募集、町田は幼稚園、保育園での職務経験者を対象に、認知地区職員を募集します。詳しい募集案内、現申し込みは役場総務課または町ホームページに掲載しています。職種、幼稚園教諭または保育士、1人程度。職務内容、町内の幼稚園、保育園などでの幼児教育とクラス管理、認知期間、6月1日から令和4年3月31日まで。応募条件、幼稚園教諭の免許と保育士の資格を持つ人で、幼稚園や保育園でクラス担任などの職務経験がある人。勤務条件、給与など、週1日フルタイム勤務、18万円から25万円程度、その他手当ある。受付期限、5月18日月曜。選考方法、5月下旬頃、必修生。論述審査、経歴審査、人物試験。申し込み方法、試験申し込み用紙、保育士の資格と幼稚園教員の免許等の一部、職歴証明書を各一部ずつ、受付期限までに役場総務課に送付またはご持参ください。郵送の場合は表に大津町認知地区職員採用試験申し込み書、仕分けした封筒に入れ、必ず簡易書き留め郵便で送付してください。認知地区職員とは、認知を定めて採用される正規職員です。給与などについても、認知の定めのない職員と同様に、地方公務員法などの規定が適用されます。採用後は、一般職の職員として勤務をしていただきます。申し込み問い合わせ先は、役場総務課、人事人係、電話096-293-3111まで。募集、令和2年度会計年度任用職員を募集します。地方公務員法の改正により、令和2年4月1日から、事業権臨時職員は会計年度任用職員として任用します。報酬など、報酬や交通費相当分の費用減少に加え、期末手当、条件ありを支給します。給与決定時において、経験や職歴などの加算があります。職種ごとに上限あり、報酬は職種により、月額、日額、時間額となります。休暇、年次有給休暇、病気休暇、結婚、出産、死別などの特別休暇があります。申し込み期限、5月15日専用。受付時間、午前9時から午後5時まで、同日祝日を除く。申し込み方法、履歴書と各種資格証明書、写しを役場総務課に提出してください。必ず職種を記入してください。任用開始は
6月1日金曜日以降になります。その他、先方は原則面接を実施します。勤務条件などで各種保険に加入することになります。募集の詳細などは変更になる場合があります。職種、勤務地の順でお伝えします。社会福祉士、包括支援センター、介護支援専門委員、包括支援センター、特別支援補助委員、看護師、町内小中学校、看護師検診、子育て検診センター、歯科衛生士検診、子育て検診センター。申し込み問い合わせ先は役場総務課臨時秘書係、電話 096-293-3111 まで。暮らしの伝言版、お知らせ、個人住民税の特別徴収を推進します。個人住民税の特別徴収とは、事業主、給与支払い者が所得税の源泉徴収と同じように従業員、納税義務者に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を給与返戻し納入してもらう制度です。所得税の源泉徴収がある事業主、給与支払い者は法人、個人を問わず、すべての従業員の給与から個人住民税を特別徴収、給与転引で納める義務があります。地方税法第321条の4、ご協力をお願いします。問い合わせ、役場税務課住民税係、電話 096-293-3117 まで。納税通知書を送付しています。軽自動車税種別割と固定資産税の納税通知書を送付します。軽自動車税種別割、令和2年度軽自動車税種別割納税通知書を4月24日金曜日付で発送します。納税通知書が届かない場合は、役場税務課固定資産税係までご連絡ください。令和2年度軽自動車税種別割の納期限は6月1日月曜です。固定資産税、令和2年度固定資産税納税通知書を5月8日金曜付で発送します。課税明細書を同封しますので、課税物件に誤りがないかご確認の上、納期をお願いします。納税通知書が手元に届かない場合は、役場税務課固定資産税係までご連絡ください。令和2年度固定資産税第1期の納期限は6月1日月曜です。問い合わせ先は役場税務課固定資産税係、電話 096-293-3117 まで。地盤改良工事補助金、熊本地震で被災した住宅を解体し、同一敷地内にて住宅を再建する際に軟弱地盤と判定された場合の地盤改良工事費用の一部を補助します。補助対象となる工事、被災した住宅を解体し 同一敷地内にて住宅を再建する際の住宅建て屋下の地盤改良工事で球場改良工事競争改良工事交換水工法など地盤調査を実施し地盤改良工事が必要と判定された敷地に限ります。すでに地盤改良工事が済んでいる宅地の対象となります。補助額、地盤改良工事費用にかかった額の2分の1、上限20万円。補助対象とならない敷地、次のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。宅地留守補助金の申請により地盤改良工事の補助金を受けた宅地における工事、宅地耐震化推進事業と災害関連地域防災崖崩れ対策事業などの公共事業が施行される宅地における工事、募集期間5月13日水曜日から12月18日金曜日まで、申し込み問い合わせ役場都市計画課建築係電話096-293-4011まで。医療用かつら購入費を助成、がんを治療している人の就労や高い単価など生活の質の向上を図るため、医療用かつら購入費の一部を助成します。助成対象1、医療用かつらの購入時および申請時に町に住所がある。2、がんと診断され治療を行っている人。3、治療に伴う脱毛により就労や社会参加などに支障があり医療用かつらが必要な人。助成額、対象者1人につき医療用かつら購入費用の2分の1の額、上限2万円を予算の範囲内で助成します。申請方法、購入日から1年以内に次の書類を添えて申請してください。1、脱毛の副作用があるがんの治療を受けていることを証明する書類、治療説明書。2、医療用かつらを購入したことを証明する領収書、本人の宛名と購入店舗名、印鑑があるもの、レシート。3、本人を確認する書類、代理申請の場合は代理人本人を確認する書類。申し込み問い合わせ先は役場健康保険課健康推進係電話096-294-1075まで。講演講座、支援層特別教育歩行、労働安全衛生規則の一部改正に伴い4月末までに圧迫などの業務に関する特別教育の歩行を受講しないと8月1日より支援層を用いた圧迫業務作業ができなくなります。このため、協会が安全衛生規則第36条第8号第計画の就労者を対象とした補修と歩行を開催します。問い合わせ先は林業木材製造業労働災害防止協会熊本市電話096-382-7872。 翻訳、朗読、翻訳、放置委員、行政公開。視覚障害者に対する書籍の翻訳、翻訳によるサービス提供に必要な知識、技術を習得する講座です。対象者、視覚障害者、福祉に理解と熱意がある定員、翻訳15人、翻訳15人。講習期間、6月11日木曜日から12月10日木曜の毎週木曜日、午後1時から10時まで、全24回。受講料、無料、テキスト代が必要です。募集期限、5月30日土曜日。申し込み問い合わせ先は、熊本県天気図書館水曜日休館です。電話096-383-6333まで。
障害のある人対象の職業訓練。介護職員、初任者研修課程、養成者。高齢者、障害者に対する知識理解、生活援助、介護技術を習得し、介護職員、初任者研修課程修了者として、就職支援を行います。対象者、身体、視覚、聴覚、上肢、下肢、内部、知的、精神、発達、難病、高機能、機能の障害がある人、定員8人、訓練期間、7月1日水曜から9月30日水曜、訓練時間、午前9時から午後3時30分、場所、某、オーケスタ、熊本市、受講料無料、ただし、テキスト代6477円程度が必要です。募集期限5月29日金曜。詳しくはインターネットで熊本県立高等技術専門校を検索してください。申し込み問い合わせ。熊本県立高等技術専門校電話096-297-9915。募集、町営住宅、居住入居者募集。募集団地、1、あけぼの団地、改修後、3戸、昭和53年から59年度建築。2、あけぼの団地、改修前、3戸、昭和53年から59年度建築。5、北出口団地、1戸、昭和51年度建築。申し込み資格、町に住所または勤務先がある。単身世帯ではない。住宅に困窮している。税金などの未納がない。持ち家がない。所得基準、入居者希望者全員の所得が月額15万8000円以下など、すでに公営住宅に入居されている人は申し込みできません。申し込み期間、5月25日月曜から29日金曜。その他、あけぼの団地改修前の高層階も随時募集しています。詳しくは町ホームページでご確認ください。申し込み、問い合わせ、役場住民課、住宅係、電話096-293-3112、道の駅大津、営業時間のお知らせ、物産館、工芸館、午前9時から午後6時。 大阪駅レストラン4日午前10時から午後6時 OS 午後5時30分赤石レストラン4日毎月29日は肉の日限定メニューをお準備しております。毎日通常限定で入荷中、生産者手作りの熟成のいきなり団子、和菓子屋さんが作ったいきなり団子、まんじゅう各種販売。プレゼント企画、広報プレゼント係まで、はがきまたはメールに、1、指名、2、住所、3、電話番号、4、希望するプレゼント名、5、広報お名前の意見や、感想を記入の上、ご応募ください。A、王子の採れたて野菜、5、0。B、ロアッソ熊本ホームゲーム、A 席共通券を3組6人。応募先、はがき、郵便番号869-1292、大津町役場。5月25日月曜、午後11時59分出着、当選発表は、プレゼントの発送をもって返させていただきます。問い合わせ、電話096-294-1600、安全安心大津町、ユッピーのワンポイント。ウイルス感染という表示にも慌てずに正しい判断をしましょう。サポート詐欺に注意。被害額は上昇するも手口は多様化。県内においてサポート詐欺の相談が増加しています。サポート詐欺を含む特殊詐欺、振り込みなどの方法でお金を騙し取るは全国的に被害額が減少し、令和元年は認知件数も減少しました。ただ詐欺の手口は多様化し続けており、注意を怠らないようにしましょう。サポート詐欺はインターネット閲覧中、警告音とともに警告、ウイルスに感染しています、〇〇に電話をなどと表示し、電話をかけさせ金銭を要求するものです。被害に遭わないために、1、表示された電話番号に電話しない、2、警告音、警告表示に慌てずに表示を閉じる、閉じない場合は強制終了、3、ウイルス対策ソフトでスキャンし、ウイルス感染の有無を確認する、4、必要に応じて購入先などにパソコンの確認を依頼する。警報、3、認知件数、令和2年3月集計、ソロン、大津署、本年累計60人、3月中20、前年比マイナス41、1、大津町、本年累計14、3月中2、前年比マイナス37、主な発生犯罪、駅の駐輪場における自転車盗難などが発生しています。交通事故状況、令和2年3月集計、都道府発生件数、大津署管内、本年累計49、3月中20、前年比マイナス10、1、大津町、累計15、3月中10、前年比マイナス6、死者数、本年累計1、3月中0、前年比プラス1、1、大津町、累計1、3月中0、前年比プラス1、乗車数、本年累計66、 3月中28、運用期マイナス16、1、大手町累計15、3月中14、前年期マイナス15。死者数は30日以内死亡の場合。免許証の有効期間の延長措置について、新型コロナウイルス感染症への感染防止を理由に、運転免許証の通常の更新手続きを受けることができない。できなかった人には、免許証の有効期限の延長などの措置があります。更新期限は令和2年7月31日までの人が対象。措置を受けるためには、警察署または免許センターで検討する必要があります。延長された期間内に、講習など通常の更新手続きを改めて受ける必要があります。同じ警察署、電話096-224-0110、免許センター、電話096-233-0110、町の相談5月新型コロナウイルス感染症の影響で変更・中止の可能性があります。相談日時・場所・相談員の順にお伝えいたします。心配事相談5月11日月曜13時30分から15時30分人権啓発福祉センター豊国幸男。5月12日火曜13時から16時老人福祉センター樋口のり子。5月26日火曜13時から16時老人福祉センター吉田和信。6月1日月曜13時30分から15時30分人権啓発福祉センター太田明子。6月2日火曜13時から16時老人福祉センター豊国幸男。6月9日火曜13時から16時老人福祉センター太田明子。人権啓発福祉センター電話096-293-0120、老人福祉センター電話096-293-2020。行政相談新型コロナウイルス感染症の影響により今月は中止させていただきます。法律相談要予約5月8日金曜10時から12時。住民相談室熊本県弁護士会5月22日金曜10時から12時。住民相談室藤本一郎。年金相談要予約5月15日金曜10時から15時。住民相談室民寸事務所相談員役場住民課電話096-293-3112。教育相談要予約毎週月曜から金曜8時30分から17時。教育支援センター教育相談員教育支援センター電話096-293-2213。物忘れ相談要予約新型コロナウイルス感染症の影響により今月は中止させていただきます。物忘れや認知症に関する相談は随時電話で受け付けます。地域包括支援センターで電話096-292-0770。雇用相談毎週火・金休日の場合は月平日 から11時まで、障害学習センター2階、雇用相談所に、注意生活相談、毎週火、金、10時から16時、新型コロナウイルス感染症の影響による電話、注意生活相談員に相談に組み立てたり、火曜、金曜は応じますか、電話0962933111、月曜、木曜は祝用なし、電話0962332111、水曜は西原村、電話0962773111で消費生活相談を受けることができます。お誕生おめでとう。届けた人、赤ちゃんのお名前、住所の順にお願いします。継承は略させていただきます。平松陽介、しおりさん、室東健太郎、青葉さん、木の実さん、林正文、レッドさん、温泉、千葉千秋、千尋さん、藤水、山口隆弘、隼人さん、大津、本田俊樹、春樹さん、森、宮村みどり、みなさん、室、岩上みずみ、レイさん、貝塚、ユナガ、トマスタ、リクさん、オンジュ、マスダ、リュウ、アオイさん、ナチ、お悔やみ申し上げます。死亡者氏名、万年齢、住所の本日、順にお伝えします。継承は約束させていただきます。渡辺一子、95歳、オンジュ、岩下久志、89歳、新、中山清春、92歳、森、玉木富之、61歳、平川、河野美京子、81歳、木の水、西村敦子、93歳、大林、松永金子、86歳、高尾根、船井豊子、94歳、大津、中田津森、97歳、藤水、千葉栄子、84歳、大津、西本美子、95歳、新、岩下正美子、97歳、矢沢、今村一子、89歳、二度、梅田恵子、85歳、滋賀。お誕生、お悔やみのコーナーは、希望者のみ掲載しています。令和2年3月10日から、令和2年4月9日、届け出日です。町のカレンダー、5月。町運動公園、屋内施設、町交流会館、大津図書館、歴史文化伝承館については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、休館とします。開館時期について、新型コロナウイルス感染症の影響により、健康の可能性があります。乳幼児検診の対象者には、個別に通知します。4日、日曜、健康記念日、4日月曜、緑の日、5日火曜、子供の日、証明書発行窓口、臨時会長、9時から13時、6日水曜、振り替え休日、7日、夏運動公園休館、12日、手話通訳設置日、町運動公園休館、13日水曜、 窓口証明書の文書11時15日金曜大洲中央公園調整会議平成31年6月分17時30分から子育て健診センター配布施設等申請受付開始令和2年6月分19日火曜町運動公園休館20日水曜窓口照明業務延長19時まで26日火曜手話通訳設置日町運動公園休館27日水曜窓口照明業務延長19時まで6月2日火曜町運動公園休館3日水曜窓口照明業務延長19時まで休日当番に薬局5月当番日は変更される場合があります。最新情報は菊池広域連合消防本部指令センター電話096-232-9331でご確認ください。
町の人口令和2年3月末現在人口35,162人マイナス71人男17,322人マイナス25人女17,840人マイナス46人世帯数14,773戸プラス47世帯出生23人死亡28人転入400人転出477人増減は前月比となっております。
クローズアップ大洲人ライブで演奏する小西さん、小西さんの演奏が聴ける動画配信サイトの二次元バーコードが掲載してあります。表現したい風景に音を乗せています。小西圭太さん、大林1月に福岡県で行われたフィンガーピッキングデー2020年九州でコンテスト部門最優秀賞を獲得し全国大会の切符を手にした小西圭太さんをクローズアップします。優勝者の発表があったときは自分が表現したかったことが認められたことが素直に嬉しかったのですと笑みがこぼれる。小西さんがギターを始めたのは13歳、かっこいいからという理由で始めたギターだが、徐々にその世界に入り込む。ギターは独学。大好きなビートルズを聴くために CD を聴いたり、楽譜を見ながら真似するところから始め、今では100曲以上のオリジナル曲を作るまで、今では多くの友人を持つコネクさんだが、以前は何をするにしても長く続かず、友人が少ないことを悩んでいた。そんな時、繋いでくれたのが音楽。16歳の時参加したセミナーでは多くの人と出会う。今でも進行が続いています。初めてのライブは羊祭り。昭和園のステージで演奏したのを今でも覚えています。夢を追う人にとって、羊祭りは大きな役割を担っていると思います。と当時を振り返る。その後は関係者の協力を得ながら自分でもライブを開催し続けている。ライブに来れない人にも聞いてもらいたいとインターネットでも配信をしており、見た人からのライブの参加以外は新たな出会いも生まれている。小西さんの癒しは 愛犬のロコちゃんと参拝。ロコちゃんとの散歩中に眺める大地町の豊かな自然風景から一つのアイデアが生まれます。小西さんの目標は自分の音楽で描きたい世界を追求すること。これからも小西さんが街の風景を音で彩っていきます。羊の声。4月を迎え、広報2年目がスタートしました。新型コロナウイルス感染症の影響で皆さんも不安な日々を過ごされていることと思います。私たちとも広報を通じて少しでも多くの情報を住民の皆さんにお伝えできればと思っています。今年は昨年学んだこと、経験したことを全て生かして、より良い広報作りに挑戦してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。4月の全人道で広報を離れることになりました。9ヶ月の短い間でしたが、広報応募にわずかながらでも関わることができ、良い経験となりました。お世話になりました。今年度も大津広報をよろしくお願いします。